発電マンの
太陽光発電ラジオ講座。
このコーナーは発電マンの提供でお送りします。さあ、今年も発電マン岩堀義弘さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
昨年スリランカに行ってらしたんですか？
はい、そうです、
ね、今日実はそのスリランカのゾウさんのコースターがいかにも何かね、はい、アジアチックなお土産ありがとうございます。
独特なあの、ね、雰囲気を漂わした。
これはどんなご用で？
まあ、向こうの方でね、太陽光発電とか農業とかそういった、まあ、仕事ができるかなということで、その辺のちょっと調査とかをしてます、
う
ん
う
ん、今。
あの台湾の場合は向こうから声がかかったりしましたよね、はいはいはい、そして、まあ、スリランカの場合には、はい、自分のお膝元にスリランカの人がいるという社員に、
社員がいらっしゃるので、それでちょっといろいろ情報をちょっと集めたので、まあ、意外と面白そうだということもあってですね、それで今そちらの方にいろいろ調査したり、人からいろいろ聞いたりして、まあ、可能性を今探ってるところですね、
はい
はい。
まあ、その辺の話については、実は今までの回にお話聞いてますので、はい、もしよろしければまたネットにね、
そうですね、
アップしてありますので、過去のアーカイブ、はい、ぜひ FM ハイのサイトから行けますので聞いてみていただきたいと思うんですけども、はい、まあ、そうやって見てみるとアジアもやはりエネルギー問題はかなり模索してる、 そして同時に農業についてかなり問題を抱えてきている、うん、どこも楽ではないということですかね。
全く同じ問題を皆さん抱えてるなっていうのを感じます ね、はい、この間台湾行った時もそうでしたけど、やっぱり結局台湾もスリランカもたまたまなんですけど、あの島国で、はい、やっぱり限られた土地の中で、やっぱり経済発展もしていきたいと、その経済発展のためには、まあ、エネルギーがどうしても必要だし、そうかといって日本でもメガソーラーのために農地を潰してしまったようにね、向こうの方でもやっぱ そういった議論があって、で農地をやっぱり確保しないと、食料の自給の問題もあるしということで、そういう意味でソーラーと農業を両立、ソーラーシェアリングっていうものにやっぱりものすごい関心はありますね。
世界的に見たらソーラーシェアリング今どこが先進国なんですかね？
いや、もうやっぱ日本ですね。
もう発電マンがそうじゃ世界をリードする時代が来ましたね
そう、まあそこまでいったかどうかは分かりませんけれどでも実際には日本でもそんなにね、僕らがある程度こうそういったことで普及させようとはしてますけれど、まあ、国としてそんなにね、一生懸命普及させているわけではないので、実際にはなかなかあのハードルも高くてですね、うまくいかないケースもありますし、だからソーラーシェアリングの先進国だとは言ってもですね、なかなかそう一般の太陽光のようにまだまだ普及してないっていうのが実態ですよね。
うん、ただアメリカのような広大な土地を持っているところにはソーラーシェアリング、はい、なかなか浸透しにくいという逆のことはあるでしょうから、
はい、
そういう意味では、ちょっとリーディングカンパニーになる可能性はかなり強いです ね、
そうですね。特にだからアジアではやっぱり価値が高いんじゃないかなと。
ヨーロッパでもそうですよね。
そうですね、
はい、そんな気はしますね。でそういう中で発電マンベリーズ株式会社になりまして、
はい、
でもう新しいサイトを見ていただくと発電マンで検索すると出てきますのでね、はい、今までのように、はいはい、出ていますが、その中の一つが空グリ、
はい、
これちょっとご紹介いただけますか？
はい、これはまあ僕の造語でですね、うん、ソーラーとアグリをまあくっつけただけなんですけれど、うん、はい、今までは本当にね太陽光を中心でこうもちろんやってきてるんですけれど、でソーラーシェアリングという言葉ももちろん あるんですけれど、うちの会社ではですね、その太陽光、特にその太陽光設備をこうパネルが回転するような、方式を使いまして、でそうすることによって下に落ちる日光の量を調節したり、年間の発電量を増やしたり、だいたい 20% から 30% ぐらい増えますので、そういった形で太陽光を最大限に生かすようなソーラーの仕組みを作って、 でなおかつ今までの太陽光の会社はそこまでしかやらないんですね、うん、でもうちはまあ農業も本格的にちょっと今やってるもんですから、その下の農業のところまでちょっと提案をしようということで、うん、太陽光の提案と農業の提案と両方を提案しますよという意味でソーラーとアグリのソラグリということでですね、うん、そういうまあ造語を作ってですね、うん、提案しようと、
はい、発電マンの農業における新しいブランドっていうことになりますね。
そうですね、
はいはい、ソラグリ、
はい
はい、ということなんですけど、つまり、実際に作ってるからこそ、はい、太陽光その上で農地の上で太陽光発電をするだけではなくって、はい、それが農業のつまり作物の生育を助けるような存在でもあってほしいと、はい、一挙両得な話です ね、
そうですね。どうしてもね、太陽光の業者が提案するものっていうのはむしろその農業はどうせ儲からないでしょと、だからその太陽光で儲けましょうよと、農業はまあ二の次でいいじゃないと、
マイナス思考ですね。
そうなんですよね、うん、で僕らはそうではなくって、あくまで農業が主体で、農業はきちっと儲かる形にして、その上でそれを補完するものとして太陽光をやったらどうですかというような、うんうん、全くだから発想が違うんですよね、うん、
ソーラーパネルを農地の上に置くことによってより作物が育つ状況も作りながら、はい、ついでに発電をすると、
はい、そうですね、
逆転の発想ですね。
そうですね、はいはい、やっぱり農業が本当に活性化しないことにはやっぱり農家の本分ですから、そこをまずきっちりと儲かる仕組みに したいなというのが本当に僕らの今の一番の主張ですね、
はい、というわけですので、はい、今までやってきた発電マンのソーラーシェアリングの実績としてすでに稼働されているいくつかの農地についてもここを見ると分かりますし、はい、その方法とかそこに合っている作物とかそんなことも載ってますね。
そうですね、やっぱりそういった下で作る作物としてね、うん、まあ、適するものとかいろいろ違ってきますので、
うん、ですから制度や費用についても、はい、それから導入の注意点についても、
はい、
これはきっちりと細かく書かれているわけですね、はい、
そうですね、まあ、今までやってきた実績が結構ありますので、うん、で、まあ、ある意味ちょっとこれは、まあ、制度が非常にいろんな制約もあるの でこれ農業委員会というところにこう認可を通さなきゃいけないと、そうするとその、まあ、通すためのテクニックみたいなのもちょっと多少はありますので、はい、
土地土地の性格もあるでしょうからね。
そうですね、はい、自治体によっても違いますし、うん、その辺をどうやってこう、ね、切り崩していくかみたいなところも、
うん、分かってもらうかというところです ね、はい、そうですね、それもまあ実績ですよね。
そうですね、
うん、でこのサイトができてからご覧になっている方多いみたいですか。
そうですね、実際に、まあ、海外からの見学なんかの方も実はこのサイトを見て来ていらっしゃいますから、はい、
じゃあソラグリというこのブランド名が案外、新しく言葉として通用して歩き出す時代が来るかもしれませんね。そうですね、
だから本当はサイト自体は、ね、英語でも作らないとみたいなことも言われたんですけど、なかなかちょっとそこまで追いついてませんけど、
で発電マン自体も、まあ、それぞれ農業についてそれから太陽光発電についてさらにこういうソーラーシェアリングについて、はい、実際にいくつもやってるわけなんですが、
はい、
焼津市にもソラグリ1号が出来上がっていると、
はいはい、これはねそうなんです、本当にやっぱり実際にお客様にこういろいろつけている実績はあるんですけれど、やっぱり自分たちで実際に持っていろんな、まあ、実験も含めてですねいろんなことをやってみたいなというのがあったんですけど、
なかなか、ね、1年だけのことじゃないですもんね。
そうですね、やっぱ継続的にやっぱり、うん、追っかけていかないといけないので、
その辺も今まで、ずっとやってらっしゃった岩堀さんが太陽光発電を個人のお宅につけてもずっと一緒にモニタリングしながら、はい、メンテナンスもずっとしてずっと付き合いをしているように、
はいはい、
農業に関してもソーラーシェアリングに関しても同じ考え方。
そうですね、やはり設置して終わりじゃなくってその後10年20年ときちっと発電もして、で当然ソーラーシェアリングの場合は農業もちゃんとできて、それで、まあ、初めて、うん、完成ですので、そういう意味では、まあ、 メンテナンスということも含めてずっと追っかけていきたいなというふうには思ってますね、う
ん、問題が山積と言われているこの今の時代ですけれど、その中でそれだけではなくって、
はい、
明るい未来に向かって歩み始めているんではないかというお話ですので、それでは今月そんな新年のスタートにふさわしく、
はい、
また第4週のこの時間に続きを聞いてみたいと思います、はいはい、空ぐり1号具体的に聞いてみることにしたいと思いますから、皆さんも忘れずにまた、再来週になります、
はい、
第4金曜のこの時間も聞いてみてくださいね、
はい、
このコーナーは発電マンの提供でお送りしました。